せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
2週間ぶりにやったから、ちょっとなんか自分でリズムつかめなかった。今日
久々でしたね、うん、なんか私もね一緒にいて、あ、なんか久々だなって思いました。
でもね、先週はなんか楽しかったそうで、
あっという間でしたね。てんやわんやしてた割にはあっという間でした。
声の、まあ、11時にちょっと親族紹介が終わった後にちょっと時間があったんで、ちらっとこうサイマララジオスマートフォンでチェックしたら、楽しそうになんか
画像もご覧になったんですか。声だけ。
いや、サイマララジオなんで声ですけどね、楽しく弾んでる声が聞こえてきましたね。なんだこの若い男の子と楽しんでっていう風にちょっとだけ思いましたけどね。
ちょっとだけ、本当はもっと思ったんじゃないですか。
いや、それだけですけどね。なんか良かったんじゃないですか。だいぶ皆さんからそういう反応あったんじゃないですか。
なんか元気だったねっていう反応はありましたね。
自分で聞きました。どうですか。
なんだろう、普段何気に無意識に麻生さんが助け舟を出してくれるっていう頭があるんですよね、どこかに必ず。でも麻生さんいらっしゃらないから、私が喋らないといけない。
あれでじゃあ弾けて、結構弾けてたよね。なんかこうゲリラ豪雨の、なんでしょうね、車のボンネットに当たる天ぷらみたいにパチンパチンパチンみたいな。
何その例え。
いや山梨に行く途中でゲリラ豪雨にあって。
え、そうなの。
久々ですよ。
うわ、
びっくりしちゃって。
運転中。
運転中ですね。横浜から山梨に行くには中央高速に乗るのに、国道16号という、まあ、幹線道路、国道があるんですけども、それをずっと八王子方面に向かっていくんですけども、その途中で、あそこ橋本付近だったかな、急に、ま、目の前は青空なんですよ、多分こう背後から厚い雲がこうやってきたんでしょうね、急にドーンって降ってきて、
前触れもなく、
怖い、びっくりして、あ、これがよく天達気象予報士さんが言っているゲリラ豪雨だと思って、
天達でしょ。
そうバーって降ってきて、本当なんかボンネットがパンパンパンパンってこ うクラッカーというもう天ぷらみたいな感じになって、
本当に
うわーと思って、
バケツをひっくり返した
ような雨とかね、よく言いますよね、そういう表現しますよね、バケツひっくり返したっていうよりも、本当上から下に向かって引力プラスこう下に下ろす力でこう雨粒をパチンパチンみたいな、
腕を振り上げ落とす力は、
そんぐらい一瞬なんかボンネットこう弾んでるんじゃないかっていうか、へこんでるんじゃないかっていうぐらいの、そうでワイパー最高速にしてこうやるじゃないですか、追いつかないんですよ。
そんなに、どのくらい続いたんですかそれ。
それがね、そうやっぱりゲリラ豪雨なんですぐにこう弱まるんですけども、でも時間にしてやっぱ 3,4 分ぐらい、
5
分はなかったかもしれないけど、走っていくうちに途中でこう雨雲に勝つんでしょうかね、スピードがね、車の、急にこうパーって
視界が開けたり、
で後ろを向くとこう雨がまだ降っているみたいな。
うわ、もう追いかけっこだったね。
そうですね、あれはびっくりするわ。もう外を 歩いてる人とか自転車乗ってる人とかね、びしょびしょでしたよ。まあ、土曜日だったんですけど、多分部活に行く女の子だったのかな、びちょびちょになってかわいそうだった。
いや、よくね、それで事故とかね起こさずに無事に。
そうです ね、もちろんあの結婚式行く途中で事故したら ね、相手にも迷惑ですからね。久々にそのゲリラ豪雨というのをあの体感しました。
旭川至って平和な天気でしたよ。
あ、晴れてたんですか。こんな今日みたいな感じ、
今日みたいな天気もありました。もっと暑かったですけど、雨の日もありましたけど、そんなゲリラでどうこうっていうのはないですね。
そんな日に室内に若い男2人連れ込んで。
そうですよ、なるほど、連れ込んでってなんか嫌な言い方だな。
いや連れ込んでるんでしょ、だって鍵もかけたんでしょ。
鍵そうなんかね、違う方向に走っていきそうだけど、先週はそのままディレクターについていただいた石澤さんに番外そのままいていただいて、キャッチ・ザ・ストーリーに出ていただいた愛別町出身のシンガーソングライター浅野智久君にそのまま番外にも出ていただいて、3人で お届けしました。
番外もね、帰ってから聞きましたよ。
あら、
弾けてましたよね。
そうだから番外でこそより2人を誘導するのは私だっていう、
僕ね思いました。まあ、若干楽屋落ち、まあ、うちはネタが多いんだけども、うん、でもしのちゃん自身は楽しそうにやっているから、あ、やればこうリードして持ってくってことできるんだと思って、
あ、自分がやらなきゃっていう風に、
あの
お尻に火がついた。
なるほどね、もう明日でどこもムーバー終わりってなると、う
ん、あ、どこも行かなきゃ、
海外に行くというね。だやっぱりそういう追い込むといいんだろうね、しのちゃんの場合はね。うん、
追い込むと動きますよね。余裕があると、あ、まだいいやっていう余裕感が出ちゃうんだよね。
でもね、先週の放送を聞いて新たな白樫の不安が増えたかもしれないんで、
かもしれない、減ったかもしれないしね。
いや、増えたんじゃないですか。
あら、
だからそんな不安の期待をやっぱり答えなきゃいけないと思うんで、
うん、
10月のどこかで、
はい、
しのちゃんがワンマンでやってもらおうかと、
うん、
いやこれは本当に前々から考えていたんですけども、ね、僕もねもう一人で何度もやってますし、
はい、
他の FM リベールのパーソナリティっていうのはもちろんコメディ FM の場合は基本ワンマンでやっていくということなんで、
うん、はい、
まだしのちゃんが実は4年間大事に大事に温室育ちでやってきたんで、
はい、ぬくぬくと、はい、
一人で私放送って言っても一人じゃねえよなと思いながら聞いていましたけども、
喋るのが一人で、まあ、裏方がね、裏方にいてくださる方がいつもいらっしゃ
った。ちょっと10月のどこかでね、まあ、僕も一応心配なんで練習という意味で、僕はそうですね、このちょうどこのミキサーの後ろに扉がありまして、そこにレコード室があるんですけど、はい、CD 室が、そこで座ってガリガリ君でも食べてます。
もう暗闇の中でですか。
ちょっと中結構暑いんでね、ガリガリ君食べるとちょうどいいんじゃないかと思って。
ガリガリ君2時間分ですと何本必要ですかね。
そうですね、梨味食べるでしょ、
うん、
コーラ味食べて、まあ、できればコーンポタージュ味もね、
そうだね、
なかなか手に入らないですけども、うん、今ね食べてみたいですけどね。
で普通味食べ、その4種類のローテーションですね。
そうですね、まあ、そんなにアイス食べたら、うん、普通でさえ放送中に僕はトイレによく行くんですけども、かなり
近くなるね。
まあ、そういう日をちょっと一日ね、
うん、
ちょっと10月の何日にしようかっていうのはしのちゃんが決めますか。
はい、私が、
そうですね、
はい、決めます。
で僕は絶対に手を出さない、
はい、
うん、本当にやばいなという時に登場するとその日をね、ぜひね、ラジオの前だな、ラジオじゃないんだこれ、間違えちゃったこれはもうポッドキャストなんだから、ピシピシピシピシピシピシ、ピシピシね、ちょっと楽しみに、
はい、
表を聞ける方は、
うん、
10月しのちゃんがついにワンマン DJ に挑戦しますから、
はい、多分腕何本、
まあ、ワンマン DJ といっても後ろでは僕がちゃんとね、
はい、背後霊がね、守護霊がいますんで、
何でしょう、いやいや、三輪車の補助輪のように、いざという時のために、でもね、ここまでね、自分で言うのもなんですけど、親切丁寧に育てられてる人いないですよ。だってみんな他のパーソナリティの方って、はい、やってって、もう最初から一人で宿泊してやってるんだから、
なんかボンって投げられます
ね。もう投げられてやってるんだから、
はい、
前いた大谷しのぶちゃんなんも2週間目で一人でやってましたからね。
ね、
という
話を伺ってます、
本当ですからね、
はい、
しのちゃんの場合は本当に4年経ってようやくというところですからね、
はい、ようやくビニールハウスから出ようとしてるところですからね。
はい、ですからかなりこう、そうですね、恵まれた環境にいると思います。今までの中で一番、
それは自分でも思ってます、
はい、
ここリベールと限らず他のところでもぬくぬくしているなっていうのがすごくありがたさが分かっておりますので、
まず10月ね、ちょっと挑戦して、はい、また僕がちょっとどうしてもお休みしなきゃいけない時には、うん、初のワンマン DJ 一人で
ねえ、
やってみてすごいんじゃないですか。
腕2本じゃ足りないかも。
いやいや、できますよ。しのちゃん追い込まれたらできるって自分で今言ってたじゃないですか。
追い込まれたらやるしかねえなっていう感じになりますね。
秋田弁炸裂。
いや、なんとするべえってな、
ね、
なんとすればいい
で、後で何枚こうね、始末書書くのか分かりませんが
始末書、
山梨県行った時もね、一番心配したのはこの人どっかで放送禁止用語言わねえかなっていうのはちょっと心配しましたね。
心配の期待じゃないの、どっかで期待持ったんじゃないの
いやいやそこはちょっと心配しながらね、ちらっと11時親族紹介終わった後にね、聞きましたけどね、控え室でこそっと
こそっと
iPhone こうイヤホンさして便利な世の中ですね。
本当だよね、山梨にいてもね、遠くにいても オンタイムですからね。
そう、親族紹介で思い出しました、
うん、
親族紹介、まあ、昔の、人というのは兄弟多いですよね、
はい、
僕の母が2番目の、
うん、
6人兄弟、6人姉妹というのか、6人姉妹の上から2番目ね、僕の母、うん、僕の母がね、一番下がの兄弟の娘さんの結婚式だったんですけども、はい、6人姉妹がずらっといるということは6人姉妹にも旦那さんがいるじゃないですか、
うん、
でその家庭に子供が生まれ、
うん、
その子供も、まあ、僕はもう45ですからそれなりの年齢になってますから、うん、各兄弟姉妹ごとにね、その子供の子供がいるわけで、いわゆる孫がいるわけですよ、
だね、だ
から6人姉妹の家族の子供がまた 2,3 人いたりして、その子供の子供がいるわけでしょ、
うん、
何が言いたいかっていうと、すんごい数なんですよ。
そうだよね。
もうね、久々にね、山梨に行った北海道のおじさん、わかんない誰が誰だかもう本当にまず控え室で同じような背丈のさ、同じようななんか 4,5 歳ぐらいの小学 2,3 年生ぐらいがはちゃくちゃ走り回ってね、そうそうそうそう、うん、もうなんかさ、テーブルの上にあるさ茶菓子とかくちゃくちゃ食ってさ、
うん、
面白いのがさ今の子供ってやっぱ違うよね、うん、iPad とかこうさ遊んでるの。
そう、あのね、結婚式場行くとね、その中学生ぐらいのお子さんまでがもう DS みんな持ってる、みんな持ってようやくしてるね、ゲームシェイクしてる。
お菓子くちゃくちゃ食ってる、だってまだいい方ですよ。もう iPad とかでなんか遊んだりしてみんな集まってるんですよ。
外に行っちゃったりね。
そのためにさ、あとやっぱり親戚同士の、親戚は要は親族が集まってるから、うん、やっぱりこう血がつながってるんで顔が似てるんですよ。
あ、
もう誰が誰が本当に分からなくてもう見るたびにあれ誰、あれ誰の子って
なるよね
ちょっとおばちゃんこれ誰の誰の子とかね、聞きまくりました。
なんとかの旦那の娘のなんとかのってなるんです
ね。そうそうそう、もうそっからしても分かんなくなるんでねもうすごかったですね。で、そのまず数の多さと、もう知らない子供たちがたくさんで圧倒されて、
うんうん、
これ本当お正月行ったら僕アウトだなと思いましたね。
そうだよね、
大変ですね。もうなんかリーマンショックの暴落以上のお金を失うんじゃないかっていうぐらいの
お年玉ね、
そういう意味で行ったんですね、はい、
お年玉ね、
はいはい、
そうだ、だって私も父方の方がそれこそ兄弟が多くて親戚も多くて、本家とかね、あの本州にありがちなああいう、まあ、文系本家ではなかったんですが、文系ですけれども、やっぱり親戚が多くて、私はその中で孫の中でも下の方だったんで、一番上のお姉ちゃんから、一番上のいとこのお姉ちゃんからもお年玉もらい、いろんなところからお年玉いただき、もう小学生の身分で10万単位はもらってたんですよね、今
すごいね、たった1日で10万円ですか。
そう、
すごいね、1日10万円、日給10万ってすごいよ。
そうだからね、それが大人になって働くようになって、それその分を稼ぐってことの難しさっていうのを知るまで分からなかった、
もしあの結婚式の場がお正月だったら、一人1000円渡したとしても一気にね、なんでしょうね、一気に 2,3 万はもうほんの数分で失ってるような状態ですよ。そして親族紹介、
はい、
ね、話が脱線していましたけれども、うん、親族紹介、
紹介、
それだけの人数いますから、もう紹介するのが大変、
なんか想像つくな、
で相手のお婿さん、旦那さん、
旦那さん、
旦那さんの方の親族は兄弟が少ないんで、
あ、
何人だったかな、こう対面するじゃないですか、
うん、
15人ぐらいですかね、対してこっちで倍以上、
こう向かい合って並ぶから、
でそう、
麻生さん側の方もずらーっとなっちゃうのね。
親族紹介しますんで、どうぞご両家の皆様方お入りくださいって言って入るでしょ、はい、うん、で対面した瞬間に、まあ、明らかに旦那さん、お婿さん側の親族が圧倒されてるのが分かるんですよなんだこの人数はみたいなで先にこうね、お婿さんの方から紹介終わるじゃないですか、
は
い、
そうだね、
でその後にそれでは新婦様のご親族ご紹介していただくのは、新婦のお父様でいらっしゃいます、 なんとかさんですとか言って、はい、でこう立ち上がって紹介していくんだけど、終わらないのよ、延々とずっと
しかも
でその後、ね、なんとか下の、妹の、孫のなんとか、なんとかちゃんです、なんとかちゃんですとかさ、も
う
子供の名前もきちんと伝えていくんで、
うん、
で途中にね、うちの親族に双子がいるんで、
おっと、
お、似てるなとか、こう視線で分かるんですよね、うん、あ、ちょっとここはポイント掴んでるなとかねちょっと興味引いてるなとかね、で意外と まあ、自慢じゃないんですけども親族結構女兄弟なんで、
うん、
そういう意味もあるのかしらないけど子供も、まあ、いとこも女性が多いんですよね。しかも美人が多いんですよ。
おっと
可愛くて結構こう視線見てるとお食いついてるなとか、ね、分かるんですよね。
そういうところばっかり見てるからあれで挙式のキスシーンも忘れちゃう
の
ね、
そうなのよ。それはもうこの歌ってるその なんだっけメラマサノリな何
メラマサノリ
メラマサノリ
メラマサノリはあれじゃないですかツイストじゃないの
ツイスト
違うわメラつながりだけど違う
メラつながりなんだっけど忘れちゃったラウドネスの新原さんじゃないかそれメラヨシカスそれよりも高い声でね
すごいね
あれはねちょっと新郎新婦を出し抜いて歌ってますよ目立ちすぎ
てい
うますぎて
多分彼もねそれ狙ってるのかもしれないよ、
うん、視線遠くなんですよしかも
何でしたっけ何だっけ何だっけあのアーティストが歌出すときに出すやつ、画面のやつ、なんだっけ？
何ですか？洗剤？
洗剤
ってあ洗洗ごめんね宣伝洗洗剤って宣伝材料の洗剤って言うんですよ。そうじゃなくて？
うん、そうアーティストがこうね遠くを見て歌ってるような画像とかあるじゃないですか。
あのジャケットの写真とかですか。僕 の, あの FM リビエルの北の恵み食べマルシェのあのバブレでもなんか遠くを眺めてる写真になってますけどね
確かに見てる、
なんであの写真が疲れてるのかよくわかんないんですけど
どっか向いてますね
この人どこ見てるんだろうみたいなねなんかこの写真撮った時って昨日何食べましたって言われて思い出してるのかなっていうようなね
麻生さんがそれ選んだんじゃないの。
いや僕選んでない。
違うの、僕これ使ってくださいって言ったんじゃないの。
言ってないですね。勝手になってますね。
あらそうなんだ。
まあ、いいんですけど、ね、そういうの何にも気にしないんで
何の話してました。
遠くを見つめてるっていうところから
遠くを見つめてる
親族のキスシーンも見逃したんでしょっていう話を振られて、
そうだそうだ、
でメラ吉和さんの話したんで
そうだそうだそうだ、で親族紹介で、ね、美人の方が多いから食いついてるなっていう視線も分かったっていう話ですね。
だからこう見てると面白いんですよね。圧倒されてるなっていう、うんね、もっと驚いたのがですね
まだあるの
親族紹介では、まあ、正直この僕はその別に決して自意識過剰ではないんですが、
うん、
僕は別に決して自意識過剰ではないんですが、あの素の自分でもちろん結婚式なんでプライベートなんで行ってたんですけども、うん、それではあってて僕の家族を紹介した時に、うん、まあ、家族の名前言いますよね、うん、そして、この方は実はあのニックネームがありまして麻生健太郎と言って、ラジオでどうのこうの、そして本を書いてどうのこうのとかこういうことで活動してますとか言われてちょっとこう動揺してしまったんですまさかそんな紹介をされるとは思ってなかったんで、
うん、
そうそう、ちょっとねあのちょっとのびっくりしちゃったんですね。
どよってなっちゃいますね、
まさか親族紹介でそんな紹介されるとは思ってなかったんで、そうするとこう視線が来るじゃないですか。
そうですよね、
でやっぱり僕ってあの人前で喋るの苦手でだったり見られるのが苦手なんで、ちょっとここで動揺しておどおどしちゃったんですよね。なんだあのおどおどしてみたいな決して自意識過剰じゃないんですよ。でもこう素の状態で言われるとね、
うん、
ちょっとびっくりしてしまうんですね。
急に振られると、対応が
そうなんですね、
うん、
まだその結婚式でね、
うん、
そんな紹介されたらさ、うん、ちょっとスピーチお願いしますって言われたら嫌じゃんだって、
まあ、そうだよ ね,
ね決して
流れ的にそうなりそうですよね。
決して自意識過剰ではないんですけれどもこういう仕事してると時々そういう目で見られたりするでしょ。
普段私喋る仕事をしていても割と滑舌が悪いって先輩に怒られるんですよね、
うんうん、
だけど他の方と普通に会話をしてると、あ、やっぱりあの滑舌がしっかりしてるねとか言われるんですよ。それいやそんなことないんだろうな、ないんだけどなって思ってしまったりしますね。
滑舌ですか。
滑舌、
うん、何の話してるんでしたっけ。それは何が滑舌がどうつながるんでしたっけ。いまいちよく分かんなくなっちゃった俺自分で。
だから、うん、この世界にいると、うん、もう何でもすぐできるって思われる。
ああそうか、滑舌がうまいと思われるっていう。そうそうそう、ああなるほどなるほど。
でも実際は怒られてばっかり、
うん、そうですよね、うん、だから、まあ、僕の場合滑舌というよりもそのスピーチの話今し、うん、だから 喋りの仕事をしているとスピーチ頼まれて何でも上手にできるだろうって思われる、
うんうん、
滑舌はうまいだろうとは多分結婚式ではそういうふうに思われないと思うんですよね。スピーチはうまいだろうって多分思われると思うんですよね、
うん、
そうでしょ、
うん、
だから困るんですよね急に振られるとね。
実際振られました？
いやそれ振られなかったらよかったんですけど、ねだから決して自意識過剰ではないんですけどもそこはちょっとね、ありますけどね。
いやでもねおめでたい席は何度あってもね嬉しいですからね。
はい、
ねまあ久々の山梨でゆっくりとされてきたんじゃないでしょうか、
うん
ね、
そしあ、今週もねあのチームリスナージャパンさんからいただいていて、
はい、
その前にこちらはあ大阪のさとぽんさん、
あいつもありがとうございます。
今回のテーマの逃したものですが、ちょうど昨日の午後会議に出席しないといけなくなってしまい、仕事の段取りをどうしようと思っているとあるアルバイトさんが応援に入ってくれたので正直助かりました、
うん、
しかしその後仕事終わりで急いで帰らないといけなくなってしまって、そのアルバイトさんに手伝ってくれたお礼を言い忘れてしまいました。
あ
やれやれって書いてありますね。
よかよかじゃないね今日はね、
お礼を言い忘れるね、
それ結構引っかかる。
タイミングを逃すっていうやつですね、うん、あ仕事終わりで急いで帰らないといけなくなってしまって、そのアルバイトさんです、ああ俺をね、うーん声かけにくい時間帯とかだったんですかね。
いやもうさとぽんさん急いでらっしゃったからもうすぐどっか行かなきゃいけなかったんですよね。で帰る時に近くにその方がいなかった、
さっきありがとうねっていう一言もちょっと言えないような、
うんだったんじゃないのかな。
うーんそんな時はどうしましょうかね。
は後日改めますね。
うん、あるいはこう電話でね、話さっきはちょっとあの直接言えなかったけどありがとうねとかね、う
ん、ちょっとさっきはきちんと言えなかったけど、メールで申し訳ないけどありがとうとか、
そうですよね、まあ、中には1週間後ぐらいにメールであのメール見ましたって来る人もいますけどね、いろいろ
俺
ありがとうございましたとかね、1週間、まあ、最近は 2,3 日で来ることが多くなりましたけどね、うん、ある方からね
本当、どこの誰だろうね、
どこの誰でしょうね、はい、そしてこちらラジオネーム王者ルンルンさん、今週は番外の収録ありますか。
あります。
本放送と違うお二人の会話を楽しみにしているので、2週続けて聞けなかったのは寂しくてって、あれ先週あったよね、
二人の会話っていう意味ですね。
ああ、二、うん、人の会話って意味なのかなこれ、うん、2週続けて聞けなかったのは寂しくて、でもどうしよう、おじゃるぬんさん、あのなかなか若い男二人との会話も楽しかったんじゃないですか昨日選手のね。
そう思っていただければ嬉しいですけど、
寂しいというと台所、
うん、
子供が大きくなって家で食事する回数が減ってきました。
あ
夏は暑くて料理が面倒になるので作る量が減るのは嬉しいはずなのに、
うん、
今度は作る張り合いがなくなります。どんなに大変でも食べてくれる人がいるから作れるんですね。そうね、
そうだよね、
あのこれは人から聞いた話なんですが、
うん、
まあ人というと、まあ、僕 の, その、まあ、心理カウンセラー仲間っていうんでしょうかね、そのカウンセラー仲間が言ってたことなんですけども、うん、よく、まあ、正直残念なことに人生に行き詰まって、
うん、
こう命を絶とうと思ってしまう方がいらっしゃいますよね、中にはね、うん、
はい、
そういう方がいた時に時々こう SOS を何らかしらで、例えば電話でもう僕はダメだとか、
うん、
あのもう自分なんかいいことないとか言ってくる時ありますよね、
はい、
そういう時に一番いい方法というのがなんだっけな、なんか頼み事をするらしいですね。分かったって言って、今どうしたんですか、今なんか今左右前見ましたけど、なんか気になったんですか。
全然な何もないですよ。
誰か来たの、
うん、
なんか若い男2人来たんですか今でも一瞬あっち見ましたよね。なんであっち見たんですか。
いや何気なく、いや無意識です。
大丈夫、また俺の話聞いてないんでしょ。
いや大丈夫、聞いてるよ。頼み事をする。
いやなんか僕もね、こう聞いてるか聞いてないか分かるんだよね。あっち見てたから、なんであっち見たんだろうなと思って、
うんうん、
なんか男いました、誰か。
誰もいない。
なんか鳥みたいな動きするよね今日のしのちゃんね。
今
日、うん、なんかインコみたいにこうこうやって鳥ってなんであんな首早く動くんだろうね。
そうだよね、
コンコンコン
コキコキって言いそうだよね、
コンコンって
今の YouTube に載せたいわ。今の
一瞬今のね動きすごかったよ。カクーンタッチ、誰かにポンってやられて、そうそう
本当。
でも絶対なんか見えたんでしょ。違うの。
うん、見えてない。私そういうのないもん。
今何だったんだろう
ね。何だったんだろうね。
へえ。まあいいですかねこの話はね。
あら。聞きたかったの。
いやいや、ちょっとね今テンション下がったからね。
あら。
また話がこうしたくなったりしますかね。
これ聞きたい人結構いると思うな。
何の話。ああそうか、カウンセラーね、うん、そうだ思い出した。そういう人に来た時はこう頼み事をするのが一番いいんですって。例えば電話来た時に、あ今からちょっと家に来てって、まずか家に来てって、
うんうん、
でとにかくちょっと家に来てって言って、家に来たら明日ね、少年団のチームの、合宿があるんでおにぎりを作らなきゃいけないの、
うん、
で間に合いそうもないからちょっと一緒におにぎり作ってくれる、まず分かったからいつでもねそんな人生立つのできるからみたいなこと言って、ちょっとまずはちょっとおにぎりだけ手伝ってって言って、一緒にこうおにぎりを握るな
ん
て、
うん、
で私はこっちのおかずも作らなきゃいけないからちょっとおにぎりを明日までに100個作ってほしいって言って、
うん、
そうすると100個もって言うわけですよね、
うんうん、
100個も お願いだから100個作ってって言って頼むそうなんですよ、
うん、
でご飯もたくさん炊かなきゃいけないよね、うん、そんな普通の家庭用のやつだから、ご飯炊いてまたおにぎり作って、またご飯炊いておにぎり作るって、うん、もうずっと夜中夜通し作るわけですよ、
うん、
でおにぎりできたらそれを届けに行くわけですよ、
うん、
そうするといつの間にか気持ちが変わっているっていうことが実例としてあるそうですよ。
そうなんだ。
やっぱり誰かの役に立つとか、
うん、
何か一生懸命こう頼まれてこう誰かのために役立つことをやっているっていう気持ちがやっぱ支えになるんじゃないですかね。
もう一生懸命作ってる間に、
うん、
その人のためになってますからね実際ね。
そうですね。100個作ってくれって頼まれて、う
ん、100個って言いながらも、うん、
それからでも遅くはないみたいな、
うんうん、それから考えなさいみたいな。
そうあおにぎり100個作った後に、あどうもお疲れ様でした、じゃあそれではさようならっていうことにはやっぱりなりにくいみたいですね。
そう、うん、
だからどんなに大変でも食べてくれる人がいるから作れるという、うん、やっぱこれがモチベーションのもとなんでしょう ね、
うね、う
ん、まあいいんですよね。そしたら週が明けたら娘の高校時代の友達が3人泊まりに来ることになりました、
うん、
なんだか私まで嬉しくて久しぶりにきちんと料理しようと思います。
うわ
これは楽しみです ね、 ね3人も泊まりに来たらこうね
腕振るっちゃうね、
盛り上がるしね、腕も振るってね、うん、朝まで楽しめるんじゃないですか。へーありがとうございます、うん、楽しそうだ。またねちょっとお便りください、
ね、
楽しみにしますね、
はい、
そしてボンボイヤさんからもね番外にいただいてて、先週健太郎さんは番組をお休みして貝の国を訪れていたそうですが、どんな旅であったのかぜひ聞かせてください。親戚の結婚式に行ってきました。先にねお伝えしましたけども、でこちらは日中の残暑は厳しいものの、朝晩は少しずつひんやりとした秋の気配を感じるようになりました、
うん、
そんな日曜日の朝、茅ヶ崎のお菓子とケーキの工房レプラコーンで販売していたかき氷の旅納めに行ってきました。レプラコーンに行ってきたんだ、当日は局地的な豪雨が、ほらゲリラ豪雨、あれいつだろうこれ、先週って書いてあるか、同じ日じゃない、そうだよ、当日は局地的な豪雨が神奈川の各地を襲い土砂降りの中って、そうそう、でも僕も山梨に行く途中に本当土砂降りゲリラ豪雨になって大変だった。
じゃあ同じ雨だね。
同じ雨だね。店先のテラス席で二宮みかん職人さんの湘南ゴールド、茅ヶ崎海工房のブルーベリー、海老名いちごのレインボーかき氷を頬張りました、
うん、
ツイッター上でごまパパさんに寒くないかいと心配されましたが、雨上がりの湿度の高さに耐えうる美味しさでした。
ああ
その後午後には天候もすっかり回復したのですが、夕方あたりからおじゃるんるんさんやごまパパさんをはじめチームリスナージャパンの皆さんが次々にレブラコンを訪れかき氷を堪能している写真をツイッター上で見て苦笑いが止まりませんでした。以上簡単ですがご報告させていただきます。行ってみたいね、美味しそうだ な、 いいな、
この文章だけでこの
写真も送っていただいてるんですよ。
あ本当だ、
はい、でこれ見ますか、後でね、ちょっとこれ白黒ですけど、
うん、
カラーのありますんでね、追伸でね、近頃おじゃるんるんさんが体調を崩しているようですとか、
あら
いつも朝一番に元気なツイッターのつぶやきがあるのですが、ここ数日お休みが続いています、 あれそうなの、最近ね本当俺あんまりこれツイッター見てないから、ツイッター見るでしょ、おじゃるんるんさん、
あの表の方にもね、あの毎朝の空の景色を写真に撮ってはとお友達とやり取りをするっていうメッセージで、ね、うんうん、くださいましたよね。
おじゃるんるんさん、ツイッターつぶやいてないの本当、これどうやって見るんだっけ。
今麻生さんはご自身のツイッターで、おじゃるんるんさんのメッセージを探しているところですね。
アットマーク、あーこれどうしたらいいんだ、これで
アットマーク、まあ、今年は北海道もそうですけどね、北海道は通常ですとお盆を過ぎたらぐっと寒くなるんですよ。でももう9月中旬に入ろうとしているのに、やっぱり日中はまだまだ暑いんですよね。だから体調崩される方結構いらっしゃるようで、
うん、
ね、
あのうん、ごめん、 OJ、 あーそうか、 U が足りないんだ、 U、 こうやったらツイッターの使い方もいまいちだんだん分かんなくなって、時々見ると変わってるよね、画面とかいろいろね。
そうだね、ビビっちゃう、
あれ
ビビっちゃう時
もあります、
あれ全然違う人が出てきたよ、
あれあれ、おじゃるんさんどこだ、あれあれ、
北海道でさえこのような気候ですから、それこそ関東関西ずっと南の方の方なんかはね、毎日9月に入ったとはいえやっぱりまだ暑い日々が続いてると思いますが、どうぞねご自愛いただければと思います。で
OJ
全部喋ったら
いいよ、ルルフォーか、あ出た、これだ、
やっと出てきたようです
ね、ちょっと心配だからね、
うん、
あ本当だ、あ9月4日が最終だから、9月4日、今日って9月の
8
だよね、4日前につぶやいてるのかな、あ9月3日だ、ごめん、9月3日につぶやいてるか、じゃあ今調子悪いのかな、ちょっと心配ですね。
ね、メッセージくださっているから、
ね、そうですね、ちょっと後で、
ね、そのこっちお体調子悪い中でもメッセージくださってるのかな、
書いてある、9月にやって急に雨が降り始めたような、その中体調崩してしまいました、ツイッターもしばらくお休みしますって書いてある、本当だ、ちょっとね元気になったらぜひまたあの、ね、朝の、ね、ツイートを、ね、拝見させてください、
お大事にしてください、
お大事にしてください、おじゃるんるんさんね、ありがとうございます。
心配だね、気になるね、
うん、ということでご紹介させていただきました。
はい、
で久々に2人で番外フューチャーをやりました、
うん、はい、お届けしました。
もうよろしいですか、しのちゃんは特に喋り足りないということはないですが、伝え足りないということはないですね、
いや
もう終わっていいですかね、う
ん、いいんじゃないかない
いんじゃないかな、いいんじゃないかな、まあ、そうだね、お腹も空いてきたし、
そうだよ、ね、今もう少しで12時45分回ろうとしています、
はい、これちゃんとファね、これやんないと終わんないから、
うん、
じゃあ OK です。じゃあ番外フューチャードリーム、今回が配信26号、
6
9月の8日土曜日、ちょっと秋晴れと言ってもいいようなね、
カラッとした天気です。
穏やかな白い雲が気持ちよさそうに漂っている、そんな旭川の FM リベールのスタジオから番外フューチャーをお届けしました、
はい、
ではあ先に言っておきましょう、来週は公開生放送で、
はい、
10時から12時まで、そして1時から4時までアシアトリウムでやるので、
うん、
この番外フューチャーはまたねちょっとねごめんなさいお休みになります ね収録できないので、
はい
はい、その代わりもしお時間ありましたら、表の放送を聞きください、
うん、お待ちしております。
では2週間後お会いしましょう、バイバイ、
またね。